どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
フューチャースケープ、フューチャースケープ。裏
フューチャースケープ、
さすが
これね、プを伸ばすところがポイントなんだね。プーっていう、
なんでいつからそうなったんですかね。なんか私もよく覚えてないんですけど、はい、多分ね、昔はそんなことなかった気がするんですよ。でもなんか途中からだんだん変わったみたいで、
はい、
なんか伸ばしてますよね。
確かあの生放送が終わった後に気が抜けていく感じはありましたけどね。プーって言ってから、
そうかもしれない。そうなんです。今日はくんどうさんがですね、あれなんですよ、京都で、
はい、
あの湯道のなんか舞台挨拶があるっていうことで、ピンチヒッターでカオルさんに来ていただいて本当にありがとうございました。
いや、こちらこそ。
めちゃくちゃ楽しかった。
本当ですね。よくあのパーソナリティの方が、
はい、
いや2時間早いんですとか、うん、あの長時間の番組でも、はい、一瞬で終わるんですよっておっしゃるんですけども、
はい、
本当一瞬でした。
いや特にね、だから今日はなんかスタッフもみんな言ってたんですけど、
はい、
なんかあっという間な上に、
ええ、
なんだろう、文字数が多かったんだっけ。詰め込みまくったっていうなんか感じの、だからあっという間感があったのかもね、いつもより。
これはね、怖いことに、はい、だから喋ってるとあっという間に時間が経って、
はい、
あのアドレナリンも出るじゃないですか、
はい、
これを例えばですけど、
はい、
毎日4時間ぐらい喋ってたとかすると、うん、一生にあっという間に終わっていくってこと。あれ、喋ってる間にもう80歳になっちゃったっていう。
いやでもそれはありですね。
ありでしょう。だから小林克也さんとかね、もう80超えてらっしゃる。
そうですよね。すごいと思う。
だって今でも週1回9時間、
はい、
番組ある
ので、ね、すごいと思うよ。
これがあっという間に過ぎちゃうんだったら、本当に焦りますよね。
何を焦ってるんですか。そう、でもどうでした、フューチャーって、まあ、今まではゲストで本当何度も来ていただいてたんですけど、
はい、
こうやって2時間実際にがっつりやっていただくと、
こんなに打ち合わせがない番組珍しいですよ。
やっぱり
こんなに打ち合わせがなくて、
なんかね、皆さんそうおっしゃるんです。
もうびっくりして、打ち合わせ1分で終わっちゃったんで、ほらこれ、まあ、なんとかなるのはわかるけど、
っていうか打ち合わせいつしたっけ。いつしました。
今日びっくりした。本当はあれ、本当にくんどうさんが、
はい、
ギリギリで来られる時が、
はい、
なんか何十秒前に入られるっていう話を聞いて、
さっきそうだから、まだこの時間は来てないよねってね、ムヒ君とこうスタジオで言った時は59分40秒ぐらいでした。
すごい。
まだスタジオに姿が見えないぐらい、ちょうど F 横のスタジオの入り口、入り口に着いたかなぐらい。
あ、
で普通にゆっくり、あれですよ、別に林でも何でもないですよ、とっとっとって普通に歩いてきて、まーすとか言って入ってくるのが、
はい、
まあ55秒ぐらい。
だってでバーッと来てドア開けて、はい、座っておはようございますっていうのって、
う
もう起きてすぐ喋り始めると
しですもんね。そうなの、
普通できないですよね、これね。
できないです。
僕なんか今日8時にランドマークタワー入って、
はい、
スターバックスでコーヒー飲んでました。
普通なんかこう入るまでのクッションってね、
そうそうそう、
きっと皆さんあると思うんですよ。
一回ちょっとなんか落ち着かせて、
うん、
ちょっとマフィンとか食べて、
うん、
コーヒー飲んで、
ね、
さあ行こうかみたいな感じだったんですけど、だから僕くんどうさんみたいな生き方したいんですよ。
いやね、無理だと思うんですよね、私。
ほら、もう、どぶとい神経。
すごいでしょ。だって、あれね、多分、睡眠時間はね、すごく少ないんですって。
あ、
ね、5時間とか、そのぐらい、4、5時間とかでも結構大丈夫らしいんですけど、
はいはい、
多分ね、10秒ルールで寝てると思うんですよ。お休みって言って、多分もう10秒後に、はぁって感じだと思うんですよ。羨ましいですよね。
このね、キリンの睡眠と一緒なんですよ。
キリン？
キリンの睡眠って、
はい、
ほとんど立ったまま寝るんですよ。
あ、
で合計の睡眠時間が90分ないぐらいなんですよ。これなんでかっていうと、立ったまま寝ないといつなんかどっかから敵が来るか分かんないから、だからうつらうつらしてるんですね。
つら。だって熟 睡しないなんて辛くないですか。
だから本当は、ね、コアラとかみたいに20時間寝るとかの方がいいんですけどね。うん、そう。あ、20分かも。あ、20分かも。
20分しか寝ないの？大丈夫キリン。
大変だな。
心配になるわ。だってそれで時々あの首振りまして喧嘩とかするわけじゃないですか。そうそうそう、ブーンバシーみたいな。
ええー、
いいな。
まあ、首が太いから大丈夫です。今日の放送のね本編でありましたけども、首が太いプロ野球選手はなんか大丈夫そう。
なんか大丈夫そうっていう説が今有力。
信頼でき
そうっていう説が。ああ、でもあれですよね。そうか。焼きそばさん、動物も、はい、写真撮られてるし。
まあ、趣味ですね。
動物も、詳しい、
うん。動物園が好きですね。
動物園が好き。
はい。年間パスポート持ってるくらいなんで。
え、本当にどこの持ってるんですか？
あの、上野動物園とかの、あるんですよ。
シャンシャンどうしました？この前。シャンシャンの時はどうしました？
あのね。いや、これ難しいところで、はい、なんか、もう、皆さんが応援してるじゃないですか。うん、だから僕はもう大丈夫かなっていう感じ。
他の子をケアしようっていう。そう
そ
う、
プレーリードッグとか。
なあ、プレーリードッグ。かわいい。
そう、あっち、上野動物園のプレーリードッグって、あの、割とその、ゲート入って近いところにあるんですよ。
はいはい、いますね。
あそこで僕は捕まっちゃうんですよね。あそこだけで20分、30分いるんで、他回れないんですよ。
かわいい。でも、プレーリードッグかわいいですよね。私も大好き。
かわいいでしょ。
かわいい。
あそこ捕まっちゃうと、プレーリードッグトラップって呼んでるんですけど。あそこでも見ちゃうとね、あ、なんか可愛いねと思って。
確かにパンダはね、もう本当競争率激しくて、もう流れ作業で見ていくとかになっちゃう時の方が多いですからね。
僕が動物だったら、うん、ジャイアントパンダに対して嫉妬してると思うんですよね。あんなに注目されて。
それね、この前くんのさんも言ってた気がする。いいな、俺生まれ変わったらパンダになりたいみたいな。だってあんなにチヤホヤされるんだよって。あなた十分チヤホヤされてると思うんですけどと思って。思わない。だってあれだけチヤホヤされてるでしょうね。これ以上まだされたいのかと思ったんです。
いいんです。普通ね、橋本環奈さんとね、一緒に映画で仕事できないですからね。
そうですよ。ねえ。もうバレンタインとか山ほどプレゼントもらったり、お誕生日にもいっぱいプレゼントもらったり。
まあ欲は尽きないですから、ね。ああ、大変だ。どっかで区切りつけないと。本当に。
無理だと思います。でも悪口ではない。悪口ではない。
悪口じゃないですよ。でも今日も思ったんですけど、やっぱ喋りたい欲っていうのが出ちゃうと、
はい、
これあれですね、パーソナリティの皆さん大変ですね、やっぱりね。
そうですかね。まあまあ、そうですね、確かに。
なんかスイッチが入っちゃうとね。うん、だから、そうですね。今度名古屋にネットラジオ放送局ができるんですよ。
は
い、え？あ、わかります。ハート FM っていう。
はいはいはい。
あ、それは、ジェームスさんっていう人がいて、ジェームス・ヘイブンスさんっていう、もともと名古屋の ZIPFM で、
はいはい、
29年喋った方が、はい、まあ、そこが退いて、はい、で、新たに立ち上げたネットラジオ局なんですね。
へぇ、
で、そこに、かまさみコングさんとか。
あ、かまさみさん。
そう、いろんな各地で活躍されている DJ さんが、朝から夜まで番組あるんですよ。
え、それいつからなんですか？
3 月の23日かな。
え、マジ？私ね、かまさみコングさん、3人に？
開局特番じゃないですかね。
へ
ぇ、あ、2、開局ですか。あ、そう、
3人に開局日設定
で、その前の日に、
うん、
そう、
あ、3人1に開局特番
で、小林克也さんも出るんですよ。
すごい、もうレジェンドばっかりじゃないですか、
開局特番は。
楽しそう、聞く。
いや、ほんとだから、
そう、
ピストンさんもやるんですよ、1時間。
ピストン西澤さんも、すごい、何その、なんかラインナップ、夢のようじゃない。
だからもう喋りたくてしょうがない人が集結してるんですよ、ハートFMって。
かまさみコングさんって、私ずっと、ハワイのイベントで、
はい、
毎月実はハワイナイトってやってたんですね、東京で、
はい。
だいぶ前なんですけど、その時にずっとご一緒してて、でもその前から、でももちろんかまさみコングさんもうね、もう DJ としてはもうレジェンドなんで、
はい、
もう、嬉しくて、もうたまんなかったんですよ。あれが窓隣でかまさみさん喋ってると思ってね。
すごい。
そう、すごい言い方で、いやー、 ちょっと聞きたい。
でも有名な DJ の方に名前を呼んでもらいたいっていう欲がありますよね。
あります。ねえ。うわ、え、ちょっとき、え、ネットラジオなんですか？
そうなんですよ。だから電波では出さないです。あ、電波ではっていうか、なんか、要するに、何メガヘルツとかでは聞けないんですね。
ああ、え、それラジコとも違うってこと？あ、ラジコじゃないや。ポッドキャストとも違う。と
違ってて、ちゃんとアプリが、
なるほど、アプリができる。
全国のね、コミュニティ FM が聞けるリスモ、え、リスモじゃないな、なんだっけな。
リスンラジオ
という、そこでハート FM に合わせると、はい、聞けるんですね。
へえ、聞いてみよう。
あ、そうそう。まあ、インターネットラジオ。
なるほど。
で、ちゃんと生放送もするっていう。
へえ、すごいですね、これは。
だからもう時代だなと思ったのは、ピストンさんは、はい、要するに名古屋には行かずに、ご自分の家からなんですよね。
はい、
だから、そういう方が全国各地から放送するっていう感じなんですよ。
なるほど。そういうことか。もうそれが今できますからね。ね、いいなぁ。
そう、クラファン、あ、クラウドファン
ディング。クラウドファンディングしたの？
で、名古屋にちゃんと立派なスタジオもあるんですけども、はい、なんかクラウドファンディングで、いくら出すと、なんかスタジオ見学ができるとか。
ああ、なるほどね。へえ。本当だ。楽しそう、これ。
これだから、ラジオの新しい形っていう感じですね。
本当ですね。
うん。
ああ。焼きそばさん、ポッドキャストはどうですか？
あ、ポッドキャストを。
聞きます。
もう、あのね、山ほど聞いてるんです
けど。いや、もうさ、え、ちょっと待って、ラジオも聞いて、ポッドキャストも聞いて、どうやって聞いてるんですか？もう
大変なんですよ。スポティファイが多いんですけど、スポティファイってこれ一回聞かれてると、おすすめどんどん流すじゃないですか。
そうですね。聞きますね。
もう、スクロールしても、おすすめおすすめで出てくるんで、なんかもう、本当波のごとく。
これもあれもみたいな感じでどんどん聞いちゃう。
まあでも片っ端から聞くんですが、僕最近おすすめなのが一個ありまして、うん、
はい、
あのね、シャルウィー団地っていうスポーツ用意
の番組なんです。シャルウィー団地？何ですかそれ？
団地が好きなアナウンサーがおりまして。
マニアック。
これマニア、これ本当マニアックで。
団地が好きって何ですか？
これ。
団地好き？ハサミちゃんも？団地のどういうところが？かっこいい、まず。まずかっこいい。見た目が。ほうほうほうほう。ぐっと人が集まってる。その人生を感じる。
はあ、なるほど。で、団地。
マンションじゃダメなんだね。団地なんだね。
あれじゃないですか。団地で、その洗濯物がいっぱい干してあるのを見たときに、生活感があって、キュンキュンするタイプじゃないですか。うんうん、
あ、そういうキュンキュンする。
ちょっとアジアっぽいですよね、それ。
ああ、でも確かにそうかも。うんうんうん。そういう感じ。人の生活感っていうか、なんだろう。
ああ、
うん。うん。でっかい建物が。なんかほら、いくつもあるじゃない、団地って、こう、A と B と C とみたいなね、うんうんうん。こう、ああいう感じがいい。ノスタルジックを感じる。でも今、綺麗じゃない、すっごい、団地って。今。めっちゃくちゃ綺麗になってる。じゃない、うん、あ、それはちょっと違う。昔ながらの団地が好き。
あ、じゃあ絶対ハマりますよ。
あ、
シャルウィー団地。
シャルウィー団地聞いた方がいいよ。
福岡の KBC 九州朝日放送に、宮本圭介さんというアナウンサーがいらっしゃるんですね。
はいはい、
で、その方が団地が好きすぎて、自ら立ち上げたポッドキャスト番組なんです。はい、好きすぎて。地上波でできないから。
それ何を喋るんですか、団地の。
でこれびっくりするぐらい実は団地雑学ってあって、例えば団地のでっかい建物と建物の間って、どのくらい開けないといけないっていうちゃんと基準があるんですね。
へ
え。その基準っていうのが、当時1年間で一番影が長くなる日、12月の下旬ですね、23日頃。で、当時の日に、その隣にある建物の1階の部分に、4時間、以下の影ができる距離。
ああ、なるほど。ちゃんとその日照、日当たりとかを考えている。
そう、日当たりをちゃんと考えて。
それすごい。
で、だいたい25メートルぐらいらしいんですけども。それを考えて見ていくと、あ、こういう感じだからこういうふうに間が空いてるんだとか。
なるほど。
あまりにも興味深すぎて入ってきちゃった。
あ、どうぞどうぞどうぞどうぞ。
今調べたんですよ。
ええ。
多分日本初となる耳で聞く団地ガイドというシャルウィー団地このすごいな。
まずだって、うん、あの団地に行くと必ず地図があるじゃないですか。
はいはいはい、
こうあの例えば1号棟こことか、うんうん、2号棟ここっていう、
はい、
宮本さんはまずその地図を見ながら推理を始めるんですよ。
何のちょっと待って何の
なぜこの角度になってるかとか
、うん、あだってこの説明の中で、うん、こう頭の中に方角を思い浮かべながら聞いてくださいとか面白い。給水塔に思いを馳せる。
そう。
知ってますか？ベランダとバルコニーの違い。すごい。
マニアック。
マニアックで。給水塔っていうのは、もう今、これから新たにはできないらしいんですね。
へー。
そうそう。だから、給水塔マニアの皆さんは、今、全国の給水塔を見て回ってるんですよ。
ちょっと待って、一個聞いていいですか？給水塔って何？
あの団地の中にあるの
中にある
あ上って上って
上上上ですね。
ああ上にあるやつタンクってこと。
タンクタンク。
はいはい。あれもうないなくなるんですか。
もうなくなるらしいんですよね。
へ
え。もういらなくなっちゃうらしくて。
へえ。
だから今その給水塔巡りが流行ってるんですよ。
すごい。
あでも給水塔もわかりますね。
それがあってこそちょっとね昔のながらの団地のそうそうそう風景がそれで完成するもんね。
電線とかも好きなんですよ。
ああ電線マニアいますね。
あなたなんかあれなのこうノスタルジック好きなのかな。なんだろう
やっぱあのさっき奥間さんも言ってましたけど、はい、ドラマを感じるんですよ。そこにストーリーを感じるものが好きで、はいはいはい、夏とかも好きなんですけど、はいはい、季節って私は夏が一番物語があると思ってて、
う
ん、なんかもうその物語を勝手に膨らませて、うん、胸がギュッてなるんです
よ。いいねいいね、あのそれ一番ハッピーなね生き方なんですよやっぱり
これ、
自分のイマジネーション。
配線とかって、うんうん、あのごちゃごちゃしてればしてるほどいい感じですか。
あでもそうかもしれないですね、うん、あんまり綺麗っていうよりも、うん、
ちょっとごちゃっとしたああいうなんかこう、うん、
整理がついてない感じが好きなのかもしれないです。
あの整然とするよりは何かこう人間の手が加わって
そうそうそう
ちょっとなだらしなさっていうかこうなつのパーフェクトじゃない感じ。
台湾とかですごいなんか違法建築なのではみたいな感じの巨大な建物とかあるじゃないですか。なんかどんどん増設させたのかみたいな、ああいうのも好きで、なんか圧倒的なだけど整理しきれてない、うん感じがなんか感じ、
ね、でもそこに人は生きてるんだもんね、
う
ん、
そうなんですよ。
僕ねあのエアコンの配管ってあるじゃないですか。
あ
れを見るの好きで、あのエアコンの配管新しい建物とかだと
この配管
すごい、あの外のあれですよ室外機
今のブースの向こうがすごいなんかみんなすっごい笑ってんだけど
ピンときてないけど
なんか何の話みたいな。エアコンの配管って何ですか。
エアコンの配管って要するに室外機と中のエアコンを結ぶ管みたいなのがあるんですけど、あれって新しい建物とかあの職人さんがちゃんとしてると、はい、もうなるべくシンプルに配管するんですよ、うんうん、なんかの事情があって、うんうんうん、昔の古い家屋とかに建てるときに、うんうん、なんでこの
分かる
なんでこの配管してるのっていうちゃんと直角がちゃんと曲がってないと
かあるいい加減なやつね、うんうん、ちょっと
これなんかあったなと思って
そういうやつね。
そうい
いですね。
でも確かに何もかもが整然としすぎるとちょっとつまんないですよね。なんか
つまんない、
うん、風景としてもつまんないしなんかね面白みないですよね。
だから団地って、うん、なんか整然と立ってるドミノみたいに立ってるイメージがあるんですけど、うん、全然違う角度ジグザグに立ってたりするんですよね、うんうんうんうん、だからそれ見ながら、はあ、ここの人はジグザグのところで住んでるんだって思うと、ね、なんかキュンとく
るキュンとするなこれはちょっとジャルイ団地は皆さんこれはね貴重だね。
一
応ちゃんと UR とかの許可を得て、
はい、ね、あすごい
じゃないと知らない男が一人で団地の周りをぐるぐる巻くわけですよ。
怪しい
じゃないですか。だから UR の方にはあのベランダからの写真ベランダに向けた写真は撮らないでください。
はいはい、
それ以外はいいです。
なるほど。
そうね。
でもよく考えたらそうやって団地ってその日照時間とかもちゃんと計算して作られてるから、はい、やっぱり住み心地に関してもすごいきっと ね、めちゃくちゃこだわりがあるんでしょうね。
だ宮本さん曰く、うん、団地って今、昭和30年代後半から40年代いっぱい建てられてて、うん、当時の、庶民にとってはもう夢の部屋だったらしい
です
よ
ね、うん、
だから今でいうとこのタワマンみたいな感じだったらしいですよ、はいはいはい、だからそこまで考えると夢があると言いましょうか、うん、当時の、ね、ことが分かるっていう。
そうですね。
聞きますわ。私ね前にあのコミケに行った時に団地の本を買って、それを1日見開き1ページ読むっていうね、あの一気に読んだらもう終わっちゃうから
同人誌的なやつ。
あ、そうですそうです、うん、そのなんかこう団地のイラストとか、はいはい、そこであの団地のイラストでこうストーリーがもう出来上がってる一枚絵みたいな感じがあって、すごい好きで、もうイメージが
眺めて、
そう、
こんな団地マニアだったとは知りませんでした。
マニアじゃないんですよ、ただただ好きだなって言って、あの通りかかったらこうちょっと興奮するぐらい、
なるほど、
で写真撮るぐらい、
なるほど、
はい、です。
でもいいじゃない、うん、なんかそういうちょっとさ、うん、通りがかりにキュンってするものがあるってい
い、建物めっちゃしますね。なんでここはこんな余分になんかつなげたんだろうとか、うん、私が建築家だったらここを丸窓にはしない、めんどくさいからとか、
分かる分かる、
なんかなんでここをこう曲線にしたの、この建物みたいな、めちゃくちゃ見るんですよ。でそれ写真撮ってなんかこりゃいいもんだなみたいな団地だけじゃなくてやっぱ建物に結構キュンとしがちです、
ね、へ
え。もっと細分化されてて、はい、団地の中にある商店街マニアっているんです
わあ、それはちょっと盲点だったな。
すごい、確かに下の1階部分に
ある、
ある
長屋みたいな感じで、青果店とかいろいろ並んでるわけですよ。
入ってる。
そうだからその、ね、団地ってその住んだ方が、うん、できた時から一緒に年を取っていくから、はい、なかなかまあ高齢者の方が多かったりするんですけども、うん、なんかそこはそこでコミュニティができてたりとかして。
そうですよね、うん、そうですよね、ご近所さんのつながり、いや、つながりありますよね、うん、あ、いいかもしれない。
結構散歩で行くんです、団地に。あ、迷惑ならないっていうのは別に人と帰るわけじゃなくて見に行くだけなんですけど、そこら辺の公園とかちょっと散歩したりして、
うんうんうん、あら
ちょっとなんか
いいじゃない、いい楽しみ、
やばいやつですか、ね、
やばくない、全然、ね、全然。でも私もほらあの犬の散歩とかしてるとね、近所の団地の前とか通るんだけど、確かになんか緑とかもすごいちゃんと多いし、綺麗だなっていうか、ここ住みやすそうとか思いながら気持ちいいなと思って眺めてることありますよ。だから
なんか団地の中でもバウンドを取り合いってあるんですかねいいな、端っこの部屋でいいなって
。何棟とかね、あとあの、ね、バスが中に通ってるぐらいのデカ団地だと、やっぱバス停の近くだといいとかあるかもしれない。
いいね、
あ、そうね。
あとどこに不良がいるかっていう動画もありますよね。
いるんですかね、最近も不良は。
不良っていう言葉を聞いたのが久しぶりだ。
どうも午後島にいるらしいのみたいな。
溜まっててほしい。
あ、なに、踊り場の部分とかそういうこと？階段部分とか
いう、なんかね、のやっぱこのなんか尖った気持ちを持ってね、団地でやさぐれてほしいですよね。団地だから。
なんなんだそれ。
タワマンにはいないですよ、やっぱり。
でも飲んでるあのジュースはサイダーだったっす
もん。あ、かわいい、ヤクルト1000とか
ね、かわいいですね。
え、ヤクルト1000どこで手に入れたんだみたいな
お前すげえじゃんみたいなやっててほしい。
不良がさ、ヤクルト1000飲む世代なので気になってんの、体
健康は大事にしてるかもしれない。
そうね、そうかもね、そうかもね。いや
すみませんでしたね。
いやいやいやいや、
でもこれはポッドキャストは立ち上げたもん勝ちですから、
う
ん、だから
そうですよね、
あのね、ブログが立ち上がった時で似てるんですよ。
あ、
もうアイデア勝負で、
うんうんうん、
でブログが立ち上がった時に、例えばなんかそのマニアな方が、例えば喫茶店巡りやってますとか、うん、あのコーディネートやってますっていうのが、うん、バーって立ち上がって、うん、でその人、皆さんのゴールはブログ本だったんですよ、
はい、
それかなんか専門家として、有名になるかとかって、うんうん、それが今ポッドキャストとか、まあ、YouTube ラジオもそうですけども、はい、ちょっと雰囲気似てるなって感じがします。
あ、そうかもね。
そんな簡単にみんなポッドキャストやるんですかね。
いや、ね、今は割と、うん、まだ YouTube 始めたいっていう人多いと思います。
まあまあ、
どっちかってい
うと、
やっぱポッドキャストでやっぱりね、なんかマニアックというか、うんうん、探して見つけてもらうのが大変だから。
そうですよね。
収益にどうつながるかっていうのもやっぱ一つあるかもしれないですよね。
え、でもポッドキャスト自体は別に誰でもできる、
できますね、
ですよね。
だから自分でスポンサーつけて、
そうか、それ結構大変だな。
でも普通に別にだって我々だってねスポンサーついてないのに
ポッドキャスト配信しますもんね。勝手に配信してる。
そう
なんかできんじゃないかな。
フューチャーは本当先駆けだったんですよ、
はい、いや先駆けとは言われるのはとっても嬉しいのですが、始めた当初は全くそんなつもりはなく
喋り足りない、
そうただなんか喋り足りないなとか言って始めただけなので、
なんか見切り発車で始めたら大きくなったっていう、なんか M1 みたいですね
すごいものと、
そんなすごいものでもないよね今
M1 もなんか1回だなんか出場した人に言わせると、はい、第1回大会ってまだちょっとふわふわしてらっしゃる、はい、漫才で全国ネットでゴールデンで地域決めるっていうのはどういうことみたいな感じだったのが、はい、もう今でかい大会になってるじゃない
ですか。そうですよね。
だからフューチャー始めた頃が M1 の1回
ぐらい、そう、まあ、そんな雰囲気でした ね多分ね。
今権威ある
権威あるんですか、
番組だったらM1 だとしたら
もうスポンサーも一社もついてないっていうね
いやでもついてるじゃないですか、スポンサーね、番組、
あ、番組にはついてるけど、うん、ポッドキャストにはついてない。
ポッドキャストは、まあ、でもあったらね、やりづらくなっちゃう。
結局そう、あの裏フューチャーに関してはあのくんどさんも言ってたんですけど、うん、つけちゃうと多分いろいろなことが、
う
ん、守らなきゃいけないことが出てくるから、もうそれはやめようって言って、うん、つけないことにしたっていう。
そうね、いやいいと思いますよ。もしかしたら団地の話できなかったかもしれない。
そうですね。そういういろいろ
縛りが。三菱所さんがついてたらちょっと難しかった。
あ、そうだ。
団地の。
そうかもね、うん。そういうこともあるかもしれないよね。
かもしれない。
うん、
まあやったもん勝ちです。あの犬いいんじゃないですか、犬絡みのポッドキャスト。
ねえ、なんかやろうかな。
泣き声とかでもいいと思うんですけどね。
泣き声
わかる。
泣き声って何？
ワンワンっていうポッドキャスト。
何？え、この犬種は何でしょうみたいな話それ。
いやでもなんならずっと犬がとかでも聞くかもしれないの私。
マジで、
うん、
ね。やってみよう
か。愛子さんっていらっしゃるじゃないですか。はい、シンガーソングライター。
はいはい、
愛子さんは夜な夜な、はい、なんだっけ、犬の咀嚼音を聞いてるのが好きって言って、ずっと YouTube で聞いてるらしい
ん
です
よ。そうなんだ。
あれがたまらなく癒されるって。
うんうん、なんかわかる気がします。
わかる、
わかる。わかる。
だから、マキさんがただ散歩してる時に、うん、撮っておいて、音を、
うんうん。
で、なんかちょっと水飲もうとか、
はいはいはい、そういうの。
あ、そうです、そうです。
そういうのもいい。
やってみる。
ビニール袋とかしたら今、したなみたいなとか。
あ、
それ聞きながら一緒に散歩してちょっとエア散歩
なるほど
みたいな。
なるほどね。
あ、だから例えばその今犬でしたけど、
はい、
猫を飼いたいけど飼えない人のためのポッドキャストっていうのを作って、
はい、
例えばなんかあのビニール袋ガサガサしてる音とかたまに鳴き声
チュールチュールとか言ってこうなんかチュール
ペペペペペペ
確かに
いいかもね。
話し飼い
疑似
猫の話がいいポッドキャスト、
うん、あんだけポッドキャストでね、あ、ポッドキャストじゃない YouTube で、
うん、
ペット動画が
そうだよ
ね
あるんだから、ポッドキャストでもアイディアくださいやります、アイディアください。
写真集につなげて収益を上げましょうい
いんじゃないですかね。なんか休館長とかもできそうですけど、喋る、
あ、いいかも。
余計なこと喋る休館長変なこと言っちゃうの、
いいんじゃないですか、
変なこと言っちゃうやつ。
でもそれこそやっぱ子供いいかもしれないですね。
あのね、今日言わなかったですけど、広島 FM の夕方の番組やってるディレクターの三浦さんっていう人がいて、
はい、
ヒットメーカーなんですけど、
はい、
そのお子さんが、裏ラジオっていう、YouTube で流し始めたんですよ。裏ラジオ。はい、もう何十回もやってて、この子可愛いんですよ。
へぇ、
お子さんが、ね、でも何歳だ、小学生とかのお子さんが歌を歌ったりとか。
やっぱ顔出ししないのがポッドキャストの良さでもあるんで。
そうだね。
そうそうそう。
お子さんの、
うん、
しかも私意外とラジオパーソナリティになりたいっていう子供いるんじゃないかと思って。
ああ、いますいますいます。
でもなり方わかんないじゃないです
か。そうだよね、うん。この前あったよね。なんだっけ、なんだっけ、キッザニア？
あ、キッザニア
に行ったね。お子さんが、
そうそうそう。
いや、全部いろいろ体験したけどラジオ DJ が一番面白かった。
ディレクターです。
あ、ディレクターか。あ、ディレクターになりたいって言ったんだ。そうそうそう。でもラジオの2年生って興味持ってくれるって嬉しいじゃん。
でもね、確かにどうやってなってるんだろうって思う、うんうん、と思うんですよ。そうね、そのディレクターしかり、喋、うん、り手しかり。そうだね。だからね、勝手に自分でやってみるっていうから、う
ん、いいよね。
絶対ですね。喋るディレクターはこれから重宝されますからね。多分
喋、
ね、
るディレクター。
ここにいます。
いますよね。スッと入ってきて喋ってるっていう。
勝手にね、ヘッドホンつけて。
いいと思いますね。
いいと思うよ。ハサミラジオやりやよ。ハサミラジオ。
聞いてくれますかね。
聞くよ。
特にお子さんが甘えたら、うん、もうというか毎日、というかとりあえずマイク向か
って。成長の歴史。もう日常をね。とかね。なんか、何でもできそうだね。でも本当、ポッドキャストの可能性はすごいですね。
まあだからもう本当最初は遊びで、お金考えなくて、やって、うんうん、でも、跳ねたらね、うん、特に Spotify とかだと、本当に推薦してくれるんで。
う
ん、
そうですよね、
うん。いいと思いますね。
やりたい人はどんどんやろう、
ね。うん。きっかけは裏フューチャースケープでしたって言ってほしい。
あ、一言だけ言ってほしいね。
あ、そうそうそう。
それだけ言ってくれれば、ね、みんなどんどんやって。
シャルウィー団地に続く何かアイデアできそうなんですけどね。
そうね。
マニアなものというか、そういうマニア心をくすぐるものはやっぱ響く人に響くわけですもんね。
うん、
音に特化したものっていうのは結構いいなと思うんですけど。
そうだね。
なんかの音を集める的なのとか。
ね。まあね、ASMR があれだけみんな。
でもそれこそ私、くんどうさんの爪切る音だけでも配信するの悪くないだろうなって思って。
いいと思う。
やっぱあの生活音って気持ちいい気がするんですよね、うん、なんか音で聞くの、うん、
だからなんだろうなきっと、うん、
一応今日僕マイ爪切り持ってきたん
です。本当ですか。
いやもうあのね、くんどうさんになりきって憑依しようと。
なるほど。
思いまして
憑依
すごい。
せめてじゃあ爪切りだけでもちょっとこうくんどう憑依で。
でもあの表で言ってた焼きそばさんのメッセージを、はい、あの喋り手に憑依させて自分をね、うんうんうん、それでメッセージ書いてみるっていうのは本当そうだと思う。
本当そうだよね。
いや本当あのね、これあのAmazonで買った普通の爪切り。
本当だ、前爪切り持ってきて。
焼きそばさんの爪切り、
爪切りの音をね。
ちょっとじゃあ飛ばさないようにしながら。
あでもさ、やっぱり音が違うよね。
あ、
人によって。
あ、かも。
なのか、
全然
メーカー
というか、爪切り、うん。
この爪切りちょっとポップですね。
うん、確かに。
うん。
硬くないかも。
うん。Z 世代ですよねこれ。Z 世代。
なんかね、くんどうさんの爪切りの音ってもうちょっとなんか高いの。
うん、そう。
なんかパチンってなるよね。
うん。
あ、
何が違う
の。なんかいろんな人が爪切ってる音を聞かせる。ポッドキャストいいかも。87歳の武田育さんの爪切りの音。12歳のなんとかくんの爪切りの音、
ね。深みが違うかもしれない。
違うよね、きっと。厚み、深みがいろいろ。
これくんどさんのです。
すごい。
でもこれもそんなすごいいいやつじゃないんじゃない。普通のだよね。
いいやつじゃない別に。
これはね違う、あのね、くんどうさんあんまりにもその爪切りの話をしたので、みんなから爪切りプレゼントにもらったんですけど、すっごいいいやつはね実はあんまり使い心地が良くないって話になって、これが
そうなんですか、
切りやすい。
じゃあくんどうさん爪切りいきますね、はい、あ
ほらちょっと違う、
ポップだこっちの方が。
なんかやっぱ
ちょっと音高い、うん、高め
切ってる感じ。
ああ。こっちくんどうさんでしょ、
うん、
でこっちが僕の
爪。足りてます、
足りてます、大丈夫です。
ほら、
うん、
低い、低いね、
うん、ほら本当だ、
うん、
くんどうさんが Z 世代でしたね。
Z なのかな。
お
あそこでもひくんがこの人たち何やったんだろうみたいな感じ。めっちゃ笑ってる。Z 世代には響かないみたいなんですけど大丈夫ですか。大丈夫。
え、これいろんな人の爪切ってる
爪切りの音、
音を集めたらドレミファソラシドができるん
やつ。できるね。できそう。
確かにでもね、ドレミファソラシドとかね、やんなくていいかもしれないですよね。
ああ。
もうやっぱ自然化がしいい気がする。
そうそうそうそう。
作り込まないで、ポッドキャスト
は。なるほど。
え、綾瀬はるかの爪切りの音。
聞きたい、聞きたい。
聞きたい。
ガッキーがいい、私。
あ、ガッキー、ガッキー。
だからまず、くんどうさんに、
うん、橋本環奈さんの、
爪切りの音もらってきてもらって、
それ事務所的に絶対 NG だよ。
いやでも爪切ってるだけですよ。
ダメだよ。
黙って、
黙って じゃダメだよ、ダマで、そんなの。
ダマで端かんの。
めっちゃ怒られるよ。
カンナさん、ちょっと爪長くなってるね。
うん、やだ、そのおじさんのなんかさ、そういう方。
カンナちゃん、ちょっと爪長くなってきてるね。
爪腹。
おじさん、たまたま爪切り持ってるね。
爪腹
切らない今。
キモい。キモいよ。
が、たまたま新品の爪切り持ってたんだ。
大丈夫、大丈夫、つって。悪いようにはしないから。
怖い、怖い、怖い、怖い、怖い。
ただただ爪切ってもらうだけなんだよ。
怖い、怖い、怖い、怖い。やだ。
でも、ただ爪切ってもらって、普通の日常生活ですからね、別にね。
そう
見られて嫌なとこ何にもないですよ。
そうだけどさ。
ちょっと爪切るだけでいいんだから。
いやいや、その言い方が嫌だ。言い方。
ね、小指だけでいいよ、小指だけで。
やだ。絶対、捕まる、捕まる。捕まるよね、これ。犯罪だよ、ね。
小指いったら薬指もやっちゃう。
いや、怖い。なんだ、そこ、おじさん。
爪切らせおじさんでした。
でも、爪切りで置いてますよ、今度。
もう、いいかもしれない。
あ、
聞きたいもん。
聞きたい？
いや、私、ガッキーの爪切りの時聞きたいっすね。なんだ、ガッキ
ーやろよ。いいな、遠くから男性の声が聞こえて、うん、あれ？あの男性の声は、もしかして。
もしや、みたいな。それすごいことになりますね。
いい。
いいじゃなくて。
よくね、週刊誌とかで、例えば有名人が、
はい、
ゴミ袋を捨てる写真とか、
あ
ね、あるじゃないですか。プライベートしてて、
はいはいはい。
僕絶対爪切りを切る男の方が聞きたいですもん。
そうですね。どっち言っちゃったらそっちですね。
しかもなんか別に嫌なことじゃない気がする。
そうそうそう。
発信する方も。
生きてる感じがするじゃないですか。
うん、聞かれて嫌な音ではないと思う。
ないないないない。
まあね。
まあ、ね。でしょ、ほら。小指の爪からやってごらんなさい。一本ずつ。
その誘い方が怖いんだって。
怖くないから。
それがキモいっつうの。
え、爪切り先生とかだったらいいですね。
ああ、いいかもな。ね、街でいきなり行って、うん、ちょっと一回爪切ってもらえませんか。
いい。
街角爪切り。
いい。
やだ。
キュキュ。
それでも街で声がかかると爪切るね。
でもほら伸びてたら切った方がいいじゃないですか。
そうそうそう、
まあ伸ばしてる方は別ですけどね。
うん、
したらちょっとね、ここうるさいから静かなところで切ってもらおうかな。
やだ、それがやだ。だって路地裏連れてかれるんでしょ。で
も
それやだ、
ただ爪切ってもらうだけ。
でも路地裏連れてかれるのが怖い。
でもいい爪切りで、すっごいいい爪切りがあるんですよって言ったら、
うん、それはね、なんか
お試しで、
ね、
でも怪しいっすね、いい爪切りってね、何が違うんだと。
確かに、何をもって言って
んの。私の爪切りとあなたの爪切りの何が違うんだって思いながらね。
いやー、ちょっと新しい企画が、
うん、
ポッドキャスト番組が生まれるかもしれないので、
あるかもな。ちょっとやっちゃうかもな。
ハザミさん、よろしくお願いします。
いや、本当ちょっとこれ爪切り企画どっかやってください、これ本当。
ポッドキャストの可能性が限りないって話でした、これ。
いやー、よかった。
あ、
爪切り持ってきてよかった。
本当ですね。これすごいわ。ある意味神回になりましたね、また今回ね。すごいな。
結構喋ってますね、もうね。
喋ってるよ。もうね、スタジオ出なきゃいけない時間になりました。
本当、楽しかったよね、もうね。
いや、楽しかった。
こうやってあっという間に時間って、本当先ほどね、おっしゃってましたけど、過ぎるんだな
って。喋ってると過ぎてくんですよ。
本当、
いいよ、喋ってて過ぎて死ぬんだったら、もう本望です。
本当、そうそう、もう、喋りながら死にたいですよ、
本当。
身を縮まるわ。
本当に。
本当。
うん、縮まってるんじゃないのよ。あなたの人生、それにかけてるってことですから、大丈夫です。
いやー、よかった。
いやー、楽しかった。
ありがとうございます。すいませんね、
とんでもない。
いやー、楽しかったです。
今日はさ、うん、なんかなんだろうね、
ね、なんか今日
いろいろすごかったね。
テンポ良かったですね。
億万さんもめちゃくちゃ、
うん、よかった。
皆さん、表聞いてない方はぜひ億万さん検索してください。めちゃくちゃ面白いから、
ラジコのタイムフリーでお願いします。
ぜひ。
ひらがなでね、億万さん、ね、
そう、あんなに喋れるもったいない。
伊集院光さん、身がある、
うん、身があります。
小伊集院さんで、ね、
小伊集院が
見に、
ね、
でも本当、本当にスタジオで喋ってる姿を見てて、あ、これ30代の時の伊集院さんだって思いました ね。本当に、
いや、すごいよね。
しかもそれは本人が全然気づいてないのかもしれない、
ね、そうなんですかね、みたいな、
うん、いや、似てます
ね、似てるよね。 ちょっとみんな聞いてみて。
ぜひぜひ。
ね、面白いから。はい。いや、焼きそばさん、ちょっとまた、これに懲りずに。
ああ、もうすぐ呼んでください。すぐ来ますよ。待っときますから、僕。
でもほら、こんなに喋っていただいて、ラジオ聞かなきゃいけないのに、なんか時間を奪ってる気が
します。それは思ってました、なんか。
全然関係ない。
本当ですか、
うん、一つの番組を聞く時間をね、うん、なくしてしまって。
全然大丈夫だ、関係ない。
ちょっと心配。
楽しくてしょうがない。
ありがとうございました。
本当ありがとうございました。
またぜひ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。Future's again.